こんにちは。 Welcome to Learn Japanese with Masa 先生。今日はスペシャルゲストに来てもらいました。ちーさん、こんにちは。
あ、こんにちは。
はい、ちーさんはマレーシア人で日本に住んでいますね。
うん、日本に住んでいますよ。
はい、日本に何年ぐらい住んでいるんですか？
あ、まあ、合計的には5年以上、今まで5年以上。
あ、5年以上ですか。長いですね。
そうですね、
ちょっと
長いです
今日は、日本の占いについて話そうと思うんですけど、ちーさんは、はい、中華系なんですけど、中華系の人ってどんな占いがあるんですか？
まあ、星占いにも注目するんですけど。
ああ、星占いですか。例えばどういう時に星占いをチェックしますか？
多分一番注目する時は春節、まあ、あるいは日本の旧正月に一番注目しますね、星占い。
旧正月ですか。例えばその1年どういう年になるかを見るっていうことですか？
そうですね、そうですね。この先の年は運はどうですかと、そういうの確認します。
ああ、そうなんですね。なるほど。日本の場合だと、毎朝テレビ番組で星占いを紹介してますね。
毎朝、なるほどね。
そう、だから毎日こうチェックして、あ、今日はどんな運勢かなっていうのをチェックしますね。他に何か中華系の文化でどんな占いがあるか教えてもらえますか？なんかよく中華系の人って運がいい数字をこうよく気にしてるイメージがありますね。
そうですね、発音、主に発音を基づいて運がいい数字という認識、一般化に なってきました、ね、
その発音から運がいい数字が決まるんですか？
そうそうそう、例えばね、広東語で3と8は運がいい数字、3はね、生きてる、塩、この漢字の発音に近いから。
ああ、そうなんですか。生きるという漢字の発音に近い。
そうそうそう、あと8は初の発音には近い。なんで初は運がいい、なんか発財、財は財産の財、つまり、まあ、豊かになる、富を意味しているから。そうすると3と8、
3と8が一番人気がある数字なんですね。
7はもう割と運がいい数字なんですけど、なぜならそれも発音と関係していますね。
ああ、そうですか。
一緒に、人と一緒にいる、この7の発音、まあ、チャというんですけど、広東語へ、この発音は何か朝に起きる、起き、この漢字の発音に近いから。
あ、なるほど、漢字が似てるんですね。
漢字、そう、漢字の発音。
そうですか、なるほどね、そういうことですか。じゃあ3と8と7ですね。日本の場合もラッキーセブンが運がいい数字って言いますね。あと8もとても運がいい数字と言われていますね。これは漢字を8という漢字が下が広がっているから末広がりの8と言われていて、日本でも運がいい数字と言われてますよ。
末広がり、Spreading out like an open fan。
ああ、そうですか。それは英語の、ことわざですか？
違う、それ直訳が。
ああ、なるほど。直訳の意味がこう、まあ、平和が続くとか、そういう意味ですか？
Becoming prosperous。
ああ、なるほど、なるほど。日本でもやっぱり占いってすごい人気なんですね。昔すごい流行っていた占いがあって、血液型占いというんですけど、例えば初めて誰かに会った時、名前の次に血液型なんですかって
そう、なるほどね、
よく聞いていました。 A、B、O、A、B の4つの血液型があるんですけど、A 型の人は真面目で几帳面、そして、B 型の人はマイペースで自由。
ああ、そうか、ちょうど B です。
あ、そうですか。 G さんは B 型ですか。そうなんだ。
マイペースで自由。
マイペースで自由。
合ってると。合ってると思います。
合ってますか？そうですか。うん。大型の人は大雑把でおおらか。AB 型は二面性があって少し変わっている人。
むしろ、マーサ先生は AB？
え、そうです。違いますよ。私は A 型ですよ。真面目で几帳面。
うん、さすが。
その後にとても流行った占いがもう一つあって、動物占いっていう占いなんですけど、うん、これは聞いたことありますか？
聞いたことはないですよね、正直。うんうん、特にどんな占いですか、動物占いって。
うん、動物占いって、これも、自分の生年月日から、一つの動物を、導き出して、それで、誰かとの相性を占ったりするんですね。
うん、
で、これ全部で12種類の動物があるんですけど、これは、干支とは違う動物なんですよ。
ああ、干支とは違う。
うん、そうなんです。
何の動物ですか？
うん、例えばですね、コアラとか、オオカミとか、トラ、クロヒョウ、あとペガサスとか、いろいろいます。
ペガサスも動物ですか？ファンタジーな動物。
そうですよね、ファンタジーの、動物なんですけど、入ってますね。動物占いは、これはインターネットで簡単に見つけることができますよ。はい、
ちょっと調べましたけど、
うん、
私の動物はね、タヌキですよ。
タヌキですか、そうですか。これ、この動物っぽい性格みたいなんですよ。うん、タヌキっぽい性格をしてるっていう。
そうすると、私はマイペースで自由なタヌキ。
そういうことです。はい、
なるほど。
日本語で縁起がいいという言葉があって、これは sign of good luck。なんですけど、中華系の人にとってどんなことが縁起がいいと言われていますか？
ああ、sign of good luck。例えば赤色の服を着ると縁起がいいとは言えるかなとは思いますけど、
うんうん、今すぐ
思いついたのはこれですよね。
うん、ああ、そうなんですね。例えばどういう時に赤色の服を着るんですか？
あ、春節の時に、例えば春節、旧正月、他に結婚式。
ああ
、赤ちゃんは生まれてから1ヶ月になる時、うん、そういう普段お祝いがありますね。
なるほど、赤ちゃんが生まれてから1ヶ月になる時にお祝いをするんですね。
そうそうそう、そういう普通にあります。そういう時も赤色の服を着て、そういう赤色の卵を赤色に染めて準備します、
うん。あ、そうなんですか。なるほど。日本の場合だと、1月1日がお正月なんですけど、
うんうん、
1月1日に見た、こう、1年の中の一番最初の夢が、うん、とても大事だと言われていて、一番縁起がいいのが、富士山の夢を見ること。
やっぱり富士山ですよね、うん。日本のシンボル。
うん、日本のシンボルだから、そうなんです。うん、2番目に縁起がいいと言われているのが、鷹の夢を見ることなんです。ホークですね、ホーク。
ああ、なるほど、なるほど。鷹というんです、
うん。そうなんです。そして3番目が、ナスの夢を見ると縁起がいいと言われています。
ナスでは、その野菜？
野菜です。そうです。エッグプラントです。
ああ、なるほど。
そうなんです。一富士、二鷹、三ナスビと言います。はい。なぜかはわかりません。
なぜかわかります。
わかりません。そうですね。
初夢ですね。私もこの前、ちょっと頑張って、初夢で富士山を見てみましたけど、
はいはい、
でもね、なかなかそういう夢が出なかったね。
確かに頑張っても夢はコントロールできないですよね。
ですね、残念ながら、
うん、残念ながら、はい。もう一つ、日本で縁起がいいと言われているのは、茶柱が立つと縁起がいいと言われているんです。茶柱ってわかりますか？
茶、もしかしてお茶？
そうそう、
茶柱、
お茶を入れた時ティーストークか、
なるほど。
茶柱って言うんですけど、これが立った時に縁起がいいと言われています。
立ったとき、つまりカップで、カップの中に茶柱を立っているとき。
そうです、そうです。
縁起がいいという。
うん。お茶の中に、こう、茶柱が見えますよね。それが、こう、立っているときに縁起がいいと言われています。
うん、ああ、それは、なんでですか？
そうですね。こう、なぜかわからないけど、縁起がいいっていうものが結構ありますね。
これは、初めて聞きますけど。
うんうん、ああそうなんですか。
だからそうですね、茶柱見るチャンスがあるから、うん、あとはすぐお茶を作ります
そうですね、お茶を作ってください。はい、
なるほどね。
はい、はい、ちいさん今日はお話ししていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、楽しかったです。
面白い
話題でしたか。
そうですね、勉強になりました。
あ、よかったです。はい、ではありがとうございます。バイバイ。
ありがとうございます。バイバイ。